ここは広島県宇品港。かつてここで40人を超える人質を取る歴史的な事件が起きました。警察によって一人も人命は失われず解決を見るのですが、解決方法は当時とても非難され、今でも議論があります。警察が正しかったのか、非難の声が正しかったのか、それは個人で判断してみてください。それではどうぞ。瀬戸内シージャック事件とは、1970年昭和45年5月12日から13日にかけて発生した川藤信久が人質を取って船に立てこもった事件である。川藤信久は岡山県にて6人兄弟の三男として1949年に生まれた。父親は船員をしており、母親は熱心な新興宗教団体の信者で、両親があまり家にいない中で育ったとされている。放任で育ったせいか、川藤は小学校時代から家出や窃盗を繰り返し少年院に入った。少年院を出てからも川藤は全く更生することなく再び悪さを繰り返した。中学校も通わなくなり、それ以後は東京、広島、福岡など全国を転々とするようになり、ヤクザの駒使いのようなことをして生活費を稼いだ。18歳になり広島にて仕事に就くこともあったが、手癖の悪さは少しも治っておらず、20件以上に及ぶ窃盗事件を起こして逮捕され、2年間服役。出所後20歳になった川藤は日本犯罪史上に残る事件を起こすことになる。瀬戸内シージャック事件が発生する2日前の1970年5月10日に、川藤信久は広島県三原市にあるパチンコ店で知り合った当時10代の少年2人と共謀して、福岡市内で自動車を盗み広島県方面に向けて走らせた。その翌11日の深夜0時20分頃、川藤と少年2人を乗せた車は山口県を走る国道2号線において追い越し禁止区域において前方の車を追い越したため、検問を張っていた警察に停車命令を受け、その際に盗難車両であることが発覚し、川藤と少年2人はその場で現行犯逮捕。ところがパトカー車内で3人は激しく抵抗。川藤は事前に広島県の民家から盗難していた猟銃を持ち出して警察に突きつけ、その隙に一人の少年がナイフを取り出して警察官に襲いかかった。警察官は軽傷で命に別状はなかったが、盗難車に乗せられて連行される途中だった川藤と少年はこの隙に逃亡。なおパトカーで連行されていたもう一人の少年は警察署まで連行された。警察から逃げることに成功した川藤と少年は別の車を窃盗して服装を変えた上で郵便局でも襲撃して資金を確保しようと企てた。警察の目を避けるために市内を通らず双葉山を越えることにした二人は、5月11日の夜に双葉山内で野宿をしたが、近隣住民が猟銃を持った怪しい2人組の男がいると警察に通報したため、警察は双葉山付近の捜索を強化。警察官は一般市民の協力を得てトラックに同乗して川藤信久らを捜査し、そして2人を発見。警察官は拳銃を抜いておとなしくするように命令したが、抵抗する素振りを見せたため威嚇射撃をした。しかし川藤が猟銃で協力者のトラック運転手を人質に取ったため、警察官は拳銃を下げ、川藤の言う通りにトラックを明け渡した上で荷台に拳銃と全ての銃弾を置いた。そしてそのトラックを奪って運転手を脅し、広島市中心部へ行くように命令。一方その頃別行動を取って逃げていた少年は隠れていたところを警察官に見つかり格闘した末に捕まっている。トラック運転手を脅しながら広島中心部へとやってきた川藤は市内にあった銃砲店に押し入り、 ライフル銃と散弾銃3丁、ライフル弾80発と散弾250発を奪うことに成功。今度はタクシーに乗り込んで運転手を脅し、宇品港に向かうように命令した。港の待合室に銃を乱射しながら押し入ると、停泊してあった定期旅客船プリンス号の船内に侵入した。川藤はプリンス号の船長に銃を突きつけて大きな町に向かうように命令し、17時15分頃に強制的に出港させた。そしてプリンス号に乗船していた乗客と乗組員を人質に取り、シージャックした状態で瀬戸内海を走らせた。警察はすぐに警備艇を出してプリンス号の後を追い、ヘリコプターを出して空からの追跡にも当たったが、川藤は警備艇はもちろん、その辺を航行していた一般人のモーターボートやマスコミがチャーターして追いかけていたセスナ機などに向けて発砲した。そうやって瀬戸内海を走らせ続けた結果、燃料が切れてきたことで給油のために愛媛県の松山観光港に入港させるよう船長に命令。警察に対し人質を解放する代わりに給油か別の船を手配するかと要求した。警察が給油に応じる姿勢を見せたため、川藤は40人近い乗客を約束通りに解放したが、乗組員9名だけは保険として解放されなかった。給油が完了したプリンス号は再び出港し、宇品港へと帰還。なぜ川藤がわざわざ宇品港へと帰還したかというと、すでに逮捕された少年2人の釈放と合流が目的であったためである。そして警察に少年2人を連れてくるように要求した。警察は川藤を説得するために岡山県に住んでいた彼の父親と姉に協力を要請し、同行するように説得したが、帰れと一喝するとライフル銃を乱射した。いよいよ自暴自棄になった川藤は船長を代理人に立てて、警察と打ち合いをして死にたい、再びプリンス号を出港させるということを警察に伝えさせた。もう川藤はどうすることもできない。警察はここで初めて川藤に対し犯人の射殺やむなしという判断を下した。そして川藤がプリンス号の甲板に出てきた。この時船から約40メートル離れた防波堤の上からスナイパーが川藤を狙っており、それに気づくことなく何かを訴えるように叫び続けていた川藤は狙撃され、左胸あたりを銃弾が貫き通してその場に倒れ込んだ。後に判明するが、近くにいた船長の話では、この狙撃ではまだ川藤は生きており、まだ死んでたまるか、もう一遍と言いながら銃を取ろうとしていたとのこと。ちなみに撃たれる瞬間は中継していたカメラにしっかり映っており、現在ではほとんどないが、当時は衝撃映像の一つとしてたびたび放送されていた。この銃声が合図となり、警官隊がプリンス号になだれ込み、川藤は確保された。結果として船長をはじめとした乗員9名も無事保護され、瀬戸内シージャック事件は一人の命も失うことなく終結した。川藤はというと病院に搬送されたが、間もなく死亡が確認された。川藤はいなくなってしまったため、事件を起こした詳しい動機は結局知ることはできなかった。とはいえこの事件が後世に与えた影響は大きい、特に犯人を撃って命を奪ったことに対してである。この件に関して人権派弁護士や人権団体が批判の声を荒げた。事件が起きていた時は川藤の狙撃もやむなしという傾向だったマスコミも、手のひらを返したように撃った警察を批判するようになり、とある人権団体の弁護士が狙撃手とそれを指示した県警本部長に対して告訴した。とはいえマスコミと一部の団体が騒いでいただけであり、実際の世間の声は川藤を止めるには今回のような措置はやむを得なかったという声が大半であり、説得に当たった川藤の父親も 親として死んでくれてせめてもの償いができたと警察を全面的に擁護した。非難の声が大きく上がったのは時期的なものもあった。というのもこの事件が起きる2ヶ月前に赤軍派による淀号ハイジャック事件が発生しており、川藤がそれを模倣した可能性を考えてその後の模倣犯を防ぐための見せしめだと考えたためであった。つまり川藤を撃ったのは警察による裁判を通さない処刑と見せしめる行為であり、これを許せば日本の司法の在り方が大きく揺らぐと考えたためであった。警察側も右腕を狙ったが左胸に当たってしまった事故であったことを強調したが、非難の声は一部の団体から止むことはなかった。この狙撃手は事件以後散々マスコミに吊るし上げられて、実名や写真を公表されマスコミからの執拗な圧力を受けて耐えきれなくなり辞職に追い込まれた。この事件は発生が1970年とすでにかなりの時間が経過しているが、今でも影響は大きく、凶悪犯による事件が発生した際にも警察が発砲について慎重にならざるを得ない風潮を招いており、今でも発砲するたび引き合いに出されて議論されている。現場では船員の人たちも警察の方々も途方もない恐怖を感じていただろうに、いつ自分の命が理不尽に奪われるかもしれない状況で、結果的に全てを救ったのは狙撃した警察官であったのだ。自分がおかしいのかわからないが、反対する理由がわからない。むしろ世論を操作し悪人と決めつけ、手のひらを返し徹底的に叩くマスコミ等の方が川藤と同等に恐ろしい。